M.FEEU コクトのネットラジオ。皆様こんばんは。夏真っ盛り、大変暑い日が続きますが、いかがお過ごしかしら。ねえ、花火やお祭り、夜音フェス、そして夏コミなどなど、夏ならではの楽しいイベントが続々と続きますわね。今からいろいろなイベントを楽しみにしておられることと存じますが、この猛暑ですゆえ、熱中症などには十分気をつけてたもれ。コクトはと申しますと、花火はな、今年も行きたいなと思っておるぞ。まあ夏コミはな、興味はあるが、今この猛暑に加え炎天下の中集まる人々のな熱気、コクトには耐えられん暑さじゃろうからな。まあ要するに、昼間の屋外イベントはほとんどコクトには無理なんじゃが、軟弱なわけではないぞ。昼は仕方がないんじゃ、なぜならヴァンパイアじゃからな。夜になったらむくりと起きて妖艶みやびな宴を繰り広げるのじゃ。ということで、コクトのネットラジオスタートですわ。改めまして、皆様こんばんは。 M.FEEU ボーカルコクトですわ。
はい、皆様こんばんは、ケロでございます。そしてコクト様、ご機嫌うるわしゅう、みめうるわしゅう。いやー、マクロスフィーバー、ほんとお疲れ様でございました。
アホか。
え、
フィーバーマクロスやろうが。
それです。それそれそれそれそれ。
え、お前大丈夫か。
え、いや、すいません、ちょっと今日は体調を崩してしまいました。申し訳ございません。ちょっとマスクをした状態でね。大丈夫ですよ。
まあ大丈夫か知らんが、まあ、おいおいおい、それにしても適当やな、マクロスフィーバーって。
え、いやいやいや、で一生懸命でございましたよ。適当なんかじゃございませんよ。
何が一生懸命じゃ。
一生懸命ですよ。
楽しんでおっただけじゃろうが。
いやいやいやいやいやいや、そんなに楽しんではないですよ。っていうかね、本当に、まあ、なんて言いますかね。
そうじゃな。
人は多かったですよね。
人は多かったぞ。
人はね、だから逆に大変でございましたよね。
大変じゃったわ。
ね、大変でしたね。
まあコスプレして歩いておったら、まあ目立つし。
ね、そんなたくさんレイヤーさんいらっしゃらなかったですね、意外とね。
まあなんていうか、コンパニオンさんじゃな、コスプレしておるのはな。
ほとんどコンパニオンの方でしたね。
だからこう歩き回っとったらな、目立つし、まあ勝手に写真撮られまくるしな。
あー、もうそれね、どうしようもなかったですね。あんな大勢だとちょっと注意してもきりないですしね。
まあ勝手に撮られるだけでも、まあ、困ったものじゃが。
そうですよね。
あの衣装のデザインがな、
はいはい、
あの胸のところの真ん中に穴があったり、あのパンツも横がこう結構大きく開いておるデザインじゃったからな。
そうなんですよ。だからね、だから勝手に撮られたらね、これアングルによってはね、ちょっとね、いろいろちょっとあれでしたね、抜かりましたね。
まあな、あのようなイベントには参加したことがなかったからな。
ちょっととね、こう一般の方もいらっしゃるコスプレイベントとかはあってもね、
あんなにたくさんで、あのぎゅうぎゅう、しかもこう男性ばかりが多くてぎゅうぎゅうな会場っていう、
しかもみんなね、マクロスフロンティアに興味のある人だけが集まってるっていう状況なんで、そりゃ目立ちますわね。
だからなんていうか、こう後をつけてきて、こうなんか下の方から隠し撮りしようとしておったやから思ったじゃろ。
いやいや、そうです、さすがにそれはあれです、あの私注意というかね、ちょっと写真消せ言いましたよ。 撮ってない言うて、あのなんかほら撮ってないでしょつって言うてましたけど、それは、
まあ、確実に狙っておったけどな。
いやね、もうあのちょっと言ったら悪いですけど、もうあからさめそんな感じでしたよ。でいや撮ってないとか言って、その見せる手振りもね、もっすん慣れてる感じだったんで、あこいつ絶対何回もやっとるやつやと思いましたですけどね。
まあうーん、お前がついておったらさすがに露骨なことをしてこんじゃろうと思っておったのに、なんかお前全然役に立たんかったな。
何おっしゃるですか。もしですよ、私おらんかったらあんなもんじゃないですよ、小言様。もう狼の群れに可愛い子羊ちゃん一匹状態じゃないですかね。だしあれ、あの写真も撮らんといかんし、必死でございましたよ私。
まあそれじゃあお前、お前がバッシャバシャ写真撮っておったから
バッシャバシャと、だってしょうがないじゃないですか。たくさん撮っておかないと、ほらうまく写ってるかどうかもよくわからないし。
じゃからじゃな。
ねえ、何が？
じゃからお前がカメ子に見えたんじゃろ。
私が、
カエルではなくカメ子に見えたんじゃろ。
ケロじゃなくて、亀に見えた、亀に見えたんですか。
そんな亀子ぐらいじゃろ、バシャバシャ写真撮るの。
なるほど。
亀子に撮らせてるなら写真撮ってもいいんだってみんな思うじゃろうが。
なるほど。こうあれですか、もうずっと早見の写真ばっかりもうバシャバシャ撮り続けてる亀子ですか。
完全に追っかけの亀子状態じゃったな。
確かにね、確かにね、あの他のレイヤーさんの写真一枚も撮ってないんでね、ずっとあやみーの。でも追っかけ亀子に見えちゃいましたかね。スタッフには見えない、見えなかったですかね。
お前の写真の撮り方がな、
はあ、
なんというか必死感漂っておるんじゃ。
だって
もう大丈夫か。
だってしょうがないじゃないですか。必死感漂ってて、必死ですもん、慣れてないんだから当たり前じゃないですか。
もうなんていうか目ランランとさせて必死で写真撮りまくっておったら、そらスタッフには見えんわな。
なるほど。
なお前、
何があ
やみーのシェリルコスプレ撮りまくれてな。
あ、
みんなやりたくてもできんねやぞ。
それねそれね。
笑ってごまかすな。
いやいやいやいや、でもほんとね、写真撮るってのはこれまたね、見るというのとは違って、これまたたまらんのですな。
そうなんじゃな。
そうなんですわ。
カメ子もな、
はい、
普段は直視できんのにファインダー越しじゃとこう堂々と見れるというのがなんかいいみたいじゃな。
なるほどね、なるほどね。でも私はあれですけどね、普段も直視と言いますか、まあ別に普段も凝視してますけどね。
すなアホ。撮影中にもうギラギラ凝視されたら気になるんじゃ。
いやー、だって写真撮られている国土様、これまたたまらんどなんですね。興奮たまらんどな。ただこう自ら写真をねこう撮るってのが、これがまたね、これがまたね、ね、これね、
これがまたね、ね、言われましても。
いやもうこれ、いやもうね、ぶっちゃけビンビンきますわ。
あ、そう、もうええわ。
あれなんですかね、カメラマンは平気なんですかね。てか平気じゃないね、興奮しますねやっぱね。
そんなもん仕事でいっぱい撮っておるとなれるじゃろうが。
いやいやいやいやいや、だってね、いやいやいやいや、なれるとかないんじゃないですか。超絶アングルでね、ファインダー越しにこうズームアップですよ。あら来るでしょ絶対ビンビンと。
来るか。
来るでしょ、もうビンビン、もうナシルブッシャーっていうね感じですよね。
アホか。
え、
お前と一緒にすんな、このバカタレ。
え、
最低のフナッシーじゃな。
最低な。え、あ、私のフナッシーでございますか。私のフナッシーが最低。なるほど。 おっしゃいますね。私のふなっしーがなし汁。
そういう意味ちゃうわ。まあでもなんか二次元女の子のキャラの写真を撮るゲームなどもあるぐらいだからな。
そうですよ。だから写真撮ってなし汁ぶっしゃってなってるわけでしょ。
もうやめんか。
まあね、そんなこんなでちょっと写真撮られまくってね、なし汁ぶっしゃーってなられまくって、国斗様が大変だったっちゅう話ですわ。まあ、あのね、マクロスフィーバーね、
フィーバーマクロスじゃ。
フィーバーマクロス。そう、ね、
うん、
ね、フィーバーマクロス。
まあちゃんと写真撮らせてくれって言う人もおったけどな。
はいはいはいはいはい。
あの外人の親子連れにも頼まれたな。
頼まれましたですね。撮ってましたね。なんか小学生くらいの女の子ですか。
お、まあ、
年齢的に言うとね、
まあ、高学年かな
ぐらいですかね、うんうんうん、女の子でしたね、
うん、マクロス知っておったんかな。
いや知らんでしょう。親子で来てましたしね。絶対通りすがりの観光客かなんかじゃないですか、あれ。なんか人だかりあったから秋葉原来てみたら、
うん、まあ無料だったしな、
入場無料やったし、うんうん、
まあ知ってたらすごいわな。
知ってたらすごすぎでしょう、ええ、多分ね、あのなんかわーなってて、で入ってみたらコスプレした綺麗なお姉ちゃんがいたから、この旅の記念に一緒に撮りたかったんだと思いますよ、女の子。
うん、そういうのはいいな。
あ、それはいいんですよね。あ、それはいいんですか。
え、そういうのは良いじゃないか。
まあね、
まあなんかな、こう小さい外人の子供にちょくちょく気に入られるんじゃ。
あ、そうでしたね、前もおっしゃってましたよね、なエレベーターでなんとかってね。
そうじゃ、あのエレベーターで乗ってきた小さい外人の男の子がな、
はいはいはい、
かわいいなかわいいなって言ってこう見上げてきたんじゃ。
外人なのにかわいいな
って、かわいいなって言ってな。まあその男の子はかわいかったけどな。
いやでも別にほら外人の子に限らず子供にはよく言われるじゃないですか。あのちょっと前ですけどナムコとかでもね、こっちこっちみたいな、こっちいたよ、こっちこっち綺麗なお姉ちゃんみたいなね。
な、言ってあれは親御さんに一生懸命言って おったんかな、うんうんうん、
ほらこっちだよ本物はみたいな感じでね。あの他のレイヤーさんいるのに
たくさんおったからな、他にもな。まあそんなこともあったな。
ありましたね。
まあ、はい、子供は思ったことを素直に口にするからな。
そうそうそう、
まあいいな、かわいいもんじゃな、いい
素直に口にするのはね。
うん、
いやだって国土様綺麗です。国土様すっごい綺麗です。
気持ち悪いわ、おっさんに言われたら。
なんでなんでしょうね。なんでなんでしょう。
なんでなんでしょうって
素直に言ってるじゃない、同じように子供と。
ちゃうわ、子供は純粋に美しさだけを見て言っておるんじゃ。おっさんは下心ありまくりじゃろうが。
それは偏見ですよね。
真実じゃ。
うん、まあそうですかね。
うん、逆になおっさんはおっさんで開き直りがすごいけどな。
あ、まあね、うん、
あの舐めますように人のことこうなんか上から下からこう見てくるから、牽制しよう思ってそっち見ても逆にガン見してくるからな。
あ、気づいてくれたみたいな感じですか。
気づくわ、そんな見方されたら。
ね、まあね、そんなね、こう見方をまあこっそりしてらっしゃる方がいらっしゃるわけですよね、またね。
え、来たの？
刺激されたみたいです。
え、何？
え、
メルマガかなんかにでしょうか。
うん、まあね。まあわかりますよ私、ええ、
うん、ダメなやつ放送してはダメなんやぞ。
いやいやいやいや、ダメじゃないです。今回ね、すごいいい話ですよ。いい話。
本当か。
本当です。
うまいわ。
ぜひぜひ、はい。
ラジオネーム妖精殿からいただきました。 コクト様、アヤミーちゃん、ケローさん、こんにちは。前回のバースオブヴィーナスの話、だいぶ編集されてましたね。すみません、お手数かけてしまいました。
ちょっとね、大変な内容だったんで、まあね、ちょっと編集させていただいて。
ところで、先日のメルマガ、ゴスロリアヤミー素敵でした。ヨーロッパ調のファンシーな家具類とたくさんのバラに囲まれて、幻想的な空間の中にゴスロリを着たアヤミーがうつろな瞳でこちらを拒絶しているのか、意地悪く誘っているのか、どちらとも取れる完璧な悪女の瞳。ゴスロリ服はコルセットが効いて体のラインが強調されて、ラブリーでありながらダークでもあり、エロティックで、そして無造作に投げ出された美しい足。なんて美しい足。網タイツと素肌のコントラストにドキドキしながら、さらに目を上にやるとヒップのラインなのか太もものラインなのか、間違いなく男を惑わす部位が半分あらわなようで、ちらりと見えているようで、もしアヤミーがアサシンでハニートラップを仕掛けるとしたらこんな感じなんだろうと、どんな強者も欲望に抗えず蜜に溺れて絶頂のうちに死んでいく、そんな光景がありありと浮かんでと、夢中で写真に見入っていたら時の経つのも忘れてしまい、気づいた時にはもう激しい脈動と発作で大きく痙攣をしたら、強者どもが夢の後アヤミーのハニートラップになら死んでもいいからかかりたい、そんな妄想にふける毎日です、
ということでね。
だいぶ長かったが、ちょっと待って、
な、何ですか。
当初なんていうかいい話だと聞いておったんだが、
いい話じゃないですか。素敵なお話じゃないですか。こうまるで芸術を味わうかのようにアヤミーの写真をね、こう味わってらっしゃいますよね。
芸術を味わうようにな、
芸術を味わうようにですよ。
なるほどな。
でだから芸術にはね、エロティシズムはつきものなわけですよ、これは実はね。
まあそれを言うたら、まあ実際に中世では宗教の影響が強く、こう高潔なモラルが厳しく求められておったが、
はいはいはいはい、
まあ高尚な絵画芸術としてなら女性の裸体をこう描けたんだな。
あ、そうなんですよね、うん、
まあだからそれを逆手にというか、まあうまく利用して、
はいはい、
まあ、禁断の裸を、
禁断の裸をね、
堂々と描いたり見たり、まあできたわけじゃな。
ね、であれですよね、画家もなし汁ブッシャーってねなってたわけですよね。モデルにかかっちゃったこともあるんじゃないですかね、これね。
うん、妖精殿、
もう切るの。
いつも、お便りありがとう存じまする。さてこのコーナーでは皆様からのふつおた、そしてコクトへの熱いメッセージもありがたくお待ち申し上げております。宛先はこちら、 info@mfille.com info@mfille.com までどしどしご応募ください。さて m.fiu ボーカルコクトのネットラジオ、そろそろエンディングの時間ですわ。第183回放送はいかがでしたか
ね、ちょっとフィーバーマクロス、フィーバーマクロスって合ってますよね。
マクロスフィーバーではないぞ。
なんかそっちの方がしっくりくるんですけど。フィーバーマクロス、まあ大変ではございましたけども、まああれはあれでね、無事終わったということで。
うん、まあそうじゃな、ね、
まあでもちょっとさすがにこうコスプレを撮るという環境としては、まあ、ぶっちゃけ最悪な環境だったんで。
まあな、ランウェイにも出んかったしな。
ああ、そうですよね、ランウェイに出られるという前提で、ね、参加もされたというか、
他の方はね、
うんうん、いや私コクト様も当然ランウェイ歩かれると思ったんで、それだったらもう写真撮るね。
いやちょっと迷ったが、撮影スポットもなかったんでな。
でもあれはね、まあ、出なくて正解です。
出たら取られまくって何だったのかっていう。
そうそうそう、とまあ取られるだけだったらねあれですけど、やっぱなんかやっぱねちょっと取り方がね、
ちょっと、無法地帯じゃったから。
無法地帯でね、
コスプレイベントだとな、あのルールがしっかりしておるが、あれは違ったからな。
そうですね、
誰でも入り放題だったんで、ね、ちょっとな、
うんうん、もうとにかく変なアングルから撮ることだけしか考えてないような写真がね、まあなんであのちゃんとしたまあ、スタジオかなんかでの撮影というのもあれでもございますもんね。次の衣装が控えでございますもんね。
まああのあれじゃぞ、ゆりくまな、
ゆりくまね、これ楽しみですよね。これまたプリティラブリー
ウィニングモードな、
なんかわかんないですけど、ウィーニングモードでございますね。
クマのな、
クマのウィーニングモード、
クマの方のな、
かわいいやつですね。
どのクマちゃんかな、
楽しみですね。
どのクマ嵐かなということで今回のネットラジオは終わりですわ。次回8月15日土曜日にまたお会いいたしましょうぞ。お相手は M.FIU ボーカルコクトでした。それでは皆様ごきげんよう。
みなちゃん、こんにちは。このコーナーではな、あやみやコクト様のちょっとしたエピソードをケロ独自の目線で皆さんに紹介していくで。今回はな、これや。ラジオでも話題になったあやみがフィーバーマクロスで着た衣装や。これどうや、あやみはとにかくシリルが似合う。イベントに行ってつくづく思ったで。
ケロちゃんチェー、
この衣装のポイントは、なんといっても、穴やな。胸のところに穴開いとるやろ。セクシーやな。シェリルが着るとな、大きい胸の谷間がプリッとするところやな。
しかし、ある意味それだけのことや。
でも、あやみが着たら違うセクシーが生まれるんや。わかるか？谷間で穴が埋まらんかったら、何が起こる？あとショートパンツの横もばっくり開いとるやろ。これもあやみがかがんだら大変なんや。んで何が起こると思う？
それは皆さんの想像にお任せするわ。今回のケロちゃんにお任せのコーナーはこれでおしまいや。どうやったか、次回も楽しみにしてな。ほなな。